で、次行きましょう。本を論じるに至って必要とされている論点すべてを検討した答案は少数であったが、その少数の答案を含めて総じて規範定列部分についてはいわゆる論証パターンをそのまま書き写すことだけに終始しているのではないかと思われるものが多く、中には本文を論じる上で必要のない論点についてまで論証パターンの一環として記述されているのではないかと思われるものもあり、論述として表面的にはそれらしい言葉を用いているものの論点の正確な理解ができていないのではないかと不安を覚える答案が目についたと。でまた規範定律と当てはめを明確に区別することなく問題文に現れた事実を抜き出しただけで、その事実が持つ法的意味を特段論じずに結論を記載するという答案も少なからず見られた。前述のように論点の正確な理解とも関係するところであり、規範定律を怠らないのは当然として結論に至るまでの法的思考過程を論理的に的確に示すことが求められるというふうに書いてあります。まあ長々と書いてありますが下見てください。ただ覚えているというだけで記述するという姿勢に対して批判が加えてられておるよというところです。まあ、具体例を挙げましょうか。例えばというところを見てください。2つ挙げておきました。1つ目刑法で、2つ目刑訴なんですけどね。1つ目、例えば自己が占有する他人の物という要件、これ横領罪ですけれども、横領罪の自己の占有する他人の物という要件について、 A が事実上占有しているときに法解釈の展開は不要です。いいでしょうか。横領罪の占有の論点っていうのは事実上の占有に加えて法律上の占有を含めることができるかという論点なんですよ。刑法の文言解釈として占有というのは事実上の占有であることは前提なんです。事実上の占有であるのは前提なんだけれども、横領罪は横領罪の特性ゆえに法律上の占有というものも含めることができないのかが問題なんですよ。なので問題文の具体的場面でね、具体的な事例で事実上の占有があるんであれば、あえて法律上の占有について論じる必要はありません。いいですかね。別に文言解釈しなくったって事実上の占有をしてるんであれば、この鍵括弧自己の占有する他人の物に当たるのは当然なんですよね、というところです。もう一個具体例見てみましょう。例えばというところ2つ目見てください。供述者が死亡、精神もしくは身体の故障、所在不明または国外にいるためという電務例外の3号ですね。この要件について供述者が死亡しているときに法解釈の展開は不要です。これもいいでしょうか。論点として供述者が死亡、精神もしくは身体の故障、所在不明または国外にいるときという、国外にいるためという要件を例示列挙と解するべきなのか、限定列挙と解するべきなのかという論点がございますけれども、これはあくまで説得に応じず、ずっと黙っている場合に問題となるものです。説得に応じず、ずっと黙っている場合っていうのが、供述者が死亡、精神もしくは身体の故障、所在不明または国外にいるとき、国外にいるために当たるのか、これらの要件が例示列挙なのであれば、それに被験するような場合も含めることができるけれども、これが限定列挙なのであれば、掲げられていない以上は無理ということで、この掲げられたものに当てはまらない場合に初めて問題になるんですよね、この本点でね。なので、実際に死んでるんであればね、別に展開する必要ないんですよ。その人が死んでるのかどうかについて当てはめをするかっていうと別にしないんですよね、この場面ではね。なので本当に論じるのはどの場面なのかというのをしっかりと分かってください。ただ覚えているというだけで書くというふうなことはしないでください。論点としてね、有名な論点であればあるほど書きたくなるんですけれども、本当にそれを書くのかというところはしっかりと理解してください。論点の深い理解にも関わってきます。先の横領の占有であればね、占有というのが事実上の占有に加えて法律上の占有を保護するべきかというような論点ですから、そのあたりをね、しっかりと分かってください。